いや、2018年の月腹では、
はいはい、
ドキュメント東京という企画がスタートしておりますが、
これ、もうこんな魅力的な企画あるんですか？
いやいや、そういうこと言うの僕のくだりじゃないですか。
え、あ、
あなたが言ったら元も子もないんじゃないですか、
それ。違う、持参しちゃダメですか？自戦。
そんな自戦の原翔さんのタイトルコール。
ナルシスト極まりない、三遊亭原翔の毒楽危機一発。
はい、ということで、
はいはい、
今日はですね、ドキュメント東京一発目のお話を聞いていただきたいと思います。
はい、
タイトル、
タイトルは中野ブロードウェイの娘。ということでございまして、月曜日の原翔、月腹、なんとシーズン2に、突入いたしまして、シーズン1がですね、話題にならなかったのにシーズン2が始まるんです。まあでもシーズン2から、来ていただいたお客さん、何の問題もないです。はい、むしろ今日からシーズン1です。そんな気持ちで、進めたいと思っております。で、今年はですね、どういうテーマでやろうかなと思ったんですけども、東京の、まあ、いろんなね、こう街がありますけどもね、この東京の街を1年かけてですね、ここで、語り尽くそうじゃないかと思いまして、で、今日第1回目はね、中野をちょっと語ろうかなと思うんですね。ただ別にそんなガイドブックみたいなね、ことはいたしません。ちゃんと私がですね、中野に行って、体験したことを、もういつものように、ドキュメンタリー落語という形でお話ししたいと思いますけどもね。皆さん、中野の駅降りて、サンプラザ、大きなね、ビルがありますね。で、こう、長い商店街あるの分かりますかね。行ったことある方多いと思いますけども、その商店街のもう一番奥まで行くと、中野ブロードウェイというですね、建物があるんですね。4階建てまでの建物なんですけどもね、ここにはまあいろんなこの古本屋さんだとか雑貨屋さんだとかね、あとこう昔のね、こういう子供のね、おもちゃがね、売ってたりするんですね。もうそれももうだいぶプレミアがついてね、すごい値段で売ってたりするんですね。で、僕、実はあの中野ブロードウェイ知らなかったんですね。偶然迷い込んでしまったんですよね、あの場所に去年。何なんだここはと。で、筋肉マンの消しゴムありますね、金消し。あれなんかよく分かんないんですけどね、価値が1個30万とかするんですね、あれね。もう こんなもうあんなのあれ盗まれますよ、あんなの。あんなちっちゃいやつなんかね、あんなのとかお金全然もう何十万とかするんですよ。なんかもう30万とか20万とかがいろいろあるんですけども、まあその中でですね、大抵のお客さんはですね、買わないですね。もうちょっと見て冷やかして帰る人が多いんですね。そんな中で僕もこう最初行った時はバーッと冷やかしてですね、でちょっとこうラーメン屋さんがあったんでファッと入って、ラーメン食べたんですね。ラーメンも400円ぐらいでラーメン食べれるんですけども、その、まあ、中野ブロードウェイほとんど行ったことがないんですけども、また去年もう一回久しぶりに行ったんですね、あのラーメン食べようと思って。ところがこう行って、まあラーメン屋を探すんですが、しばらく来てなかったんで、あれどこだったかなと分かんなくなったんで、こう地図を見てですね、あれこの階でやってたっけなとうろうろしてたらですね、その時ですよ、この僕の視界にね、ジュースがもうたくさん入ったカートをこうもうガラガラガラガラと押してるロボバがいたんです。で、あれと思って見るんです。するとそのジュースがたくさん入ったカートをね、押してる老婆がいなくなる。あれ何だったんだ今の人はと。何かこの自動販売機の補充か何かをしてるのかな。にしてもだいぶこのお年を召した方なんです。で、しばらくまた歩いてると、ふっとまた僕の視界にあの老婆が、あれ生きてる人間だ、これは生きてる人間だぞ。おっ、ていうかあの人一体何なんだろうなと思ったり、でまたしばらくと、もう今度こそ生け捕りにしなければいけないと、ちょうどこの老婆が目の前にへーって来 来た時です。僕は、あ、すいません、声かけたんです。というのも、この老婆が押しているジュースが大量に積んであるカート、ここに、もう手書きで、もうマジックで書いてる言葉が意味があまりにもわからなかった。誰でも買えます。誰でも買えます。どういうことなんだろう。僕はとにかく、あ、すいません、聞いた。すると、老婆は、キリリリリ、はい、あの、誰でも買えますって、これ、なんなんですか。
誰でも買えます。
いや、え、誰でも買え、え、これ、ジュースを、これ売ってるんですか。
誰でも買えます。
これは今、ジュースをここで売ってらっしゃるんですか。
はい。誰でも買えますよ。
え、なんか今から補充しに行くというわけじゃないんですよね。
誰でも買えるんです、ここで。
よくわからないな。じゃあちょっと、中見せてもらっていいですか。覗き込むと、中には、コーラにオレンジジュース、牛乳、コーヒー牛乳、それからもう、あの、ヨーグルト、いろいろあるんです。なんかほとんど何でも揃ってるんで、どうしようかなと思って。で、とりあえず選んでたら、この老婆が、
いや、自販機より安いから。
そうなんですか。どう見ても自販機と同じ値段なんです。どういうことなんだろう。あ、じゃあ、あの、このコーヒー牛乳ください。
あ、はい、はい、どうぞ。
ああ、ありがとう。うわっ、氷のように冷たい。こんな冷たいコーヒー牛乳があるんだろうか。おっ、冷たいですね。
冷蔵庫からね、出してすぐ持ってきたから。
あ、そうですか。いただきます。冷たいですね。
氷を引いてる場合もあるんです。
こんなにコーヒー牛乳冷やさなくてもいいんじゃないですか。そんな風に老婆と話をしている。僕は何が気になったかというと、この老婆、なぜ働いているのだ。あの、すいません。
はい。あの、
僕、ここに来るの何回目かなんですけど、いつも売ってるんですか。
誰でも買えますよ。
ああ、あの、これって移動ってどうやってされてるんですか。
エレベーター使ってるんですよ。
あ、そうですか。え、あの、一人でやってるんですか。
今はね、私とね、それから旦那と二人だけになっちゃった。
あ、以前はたくさんこのお仕事されてる人いたんですか。
うん、昔はね、いっぱいいたのよ。もう50年前は。
50年前。50年前はいたっていうのはあれですか。え、その時からじゃあ、あの、ここで働いてらっしゃるんですか。
ここができたのがね、50年ぐらい前でしょ。最初の私、売り子なのよ。
あ、そうなんですか。あ、じゃあ50年間これやってるんですか。
50年間毎日やってるのよ。
え、何回か来たけど今日初めて見たんですけど。
あ、そうなの。ついてないわね。
いや、なんか、え、じゃあ50年前は何人か。
そう、いっぱいね、もう娘たちがいたんで私も若かったのよ。
あ、そうですね。50年前ったらおいくつなんですか。
じゃあまた。
聞いちゃいけなかったのか。まあでも、50年前からこのブロードウェイの中でこういうジュースの売り子がいて、今もずっと続いてるっていう、そんな歴史を僕は目の前で見て妙に感動してしまったんです。よし、また次来たら あの老婆に会えるといいな。そのまままっすぐ帰ろうと思ったんですが、そう、僕はラーメンを食べに来たんです。ラーメン屋をパッと見たら列ができてたんで、ああめんどくさいな、もう並んでまでと思ったんですが、よく見るとまだ他にも食べ物屋があることに気づきました。あれなんだ、お、なんかいい匂いがするぞ。あれなんだ、天ぷら。天ぷらって高いんだろうな。でも中野ブロードウェイ、お、680円か。なんか微妙な値段だな。天丼で680円、天丼の天屋が500円だからプラス180円か。練馬から池袋の交通費を足せば天丼が食えるって寸法だな。なんて大げさなシーンだこれは。よし、この天丼屋に入ってみよう。そのまま天丼屋にすっと入る。いらっしゃいませ。あ、どうぞそちらの席へ。あ、ありがとうございます。ん？ 680 円のメニューは天丼とかき揚げ丼か。は？かき揚げ丼はおすすめです。天丼屋なのにかき揚げ丼がおすすめ。値段は天丼が680円にかき揚げ丼が680円。おすすめって書いてるからかき揚げ丼にしようかな。いやでも天丼が食いたいな。あのエビの天ぷらが食べたいんだよな今。いやでもかき揚げ丼がおすすめって書いてるからな。かき揚げ丼、いや天丼、迷うな。値段が同じなだけに。ん？ふっと見ると隣に4人の家族がいました。お父さんとお母さんとおばあちゃん、そして小さな女の子。あ、隣は何食べてるんだろう。見るとビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャビチャ、お腹いっぱいでもう食べれないよ、ビチャビチャ。天ぷらだけ食べるからよ、ご飯だけ残してどうするの。ベチャベチャベチャベチャ、もういらない、もうお腹いっぱい食べれない、ご飯だけ残してどうすんのよ、貸しなさいもん。ベチャベチャベチャベチャベチャベチャベチャベチャ、もうかき揚げだけ食べ、やめなさい。 かき揚げ丼はやめよう。天丼にするしかない。すいません、天丼ください。
はい、天丼一丁ね。
お、出てきた出てきた。これかすごいな。うん
うん
うん、うまいうまい。これは天屋にさらに西武池袋線の交通費を足した味だ。これはうまい。うんうん、来てよかった。うんうん、いやー天丼、うーん、まだ4人家族帰れ。
べちゃべちゃべちゃべちゃべちゃ、
かき揚げ丼があんなにまずそうに見えたのは初めてだ。うん、うまかった。ごちそうさまです。680円です。あ、どうも。すいません。
はい。
この店って、なんか有名人の人来たんですか？
いっぱい来ますよ。
あの、そこサインありますよね。
はい。
あれ、あ、誰のサイン？
これ？青島さん。
はい、
青島さん。
ああ、青島由紀夫。
ああ、青島由紀夫。うん、青島由紀夫さんよく来てたよ。うん、そこにも新聞の記事あるでしょ。
え、ああ貼ってますね。あ、よく来てたんです。
ああ、そう、まあまたじゃあお客さん来てくださいね。どうもありがとうございました。
ああ、いえいえいえ、そうか、青島由紀夫来てたのか、この店。へえ、はあ、お気に入りの店。好きなメニューはかき揚げ丼。
食っとけよかった。かき揚げ丼食っとけよかったな。
まあでもまたこの店に来ればいいだけの話じゃないか。僕はなんだか自分がフラッと入ったこの天ぷら屋にあの青島由紀夫が来ていたという事実を知り、妙にテンションが上がって、そのまま普段絶対食べたいと思わない急にスイーツを食べよう突然思い立って、ブロードウェイの地下にあるアイスクリーム屋さんに行ったんです。ところが並んでるな。
並びすぎだ。いや、こんなに並んでまでは俺スイーツ食べたくないな。まあいいよ、帰ろう。ほとんど初めて入ったこの地下なんですが、地下にはアイスクリーム屋さんがあって、立ち食いうどん屋さんがあって、そして市場のようなものがずっと広くあるんです。まるでアメ横のマーケットのような感じ。そのまま奥までずっと進むと、あ、行き止まりだ。思った瞬間です、明治牛乳と書かれた小さな倉庫があったんです。明治牛乳、なんだこれ、倉庫か、誰も人がいないな、帰ろうかなと思ったその瞬間、僕の視界に入ってきたのは、どうも、はい、もう忘れられてる。50年間いるのに、さっきお会いしました。
え？
さっきあのコーヒー牛乳買って、
え？
いや、あの、なんかいろいろお話しした人です。
え？
いや、はじめまして。なんだろう、完全に忘れられてるじゃないか。コーヒー牛乳美味しかったです。どうもありがとうございます。
はい。
倉庫の中に新しいジュースを補充するためにそのおばあさんが入っていくんですが、僕はその瞬間何を思ったんでしょうか。
はい、
天ぷら美味しかったです。全然関係ないこと言ってる。この人天ぷら屋じゃないのに。でもその老婆は、
あそこの天ぷら屋さんでしょ。
そうです、すごい美味しかったです。青島幸男とかも来てるんですよね。それを言った瞬間です、その老婆は、
青島さんね、懐かしいですね。
あれ、青島幸男さんに会ったことあるんですか。
何度も会ってますよ。
あ、そうなんですか。
あの天ぷら屋さんなんかもね、よく来てたしね、しょっちゅう青島さんの天ぷら屋さんから出前取ったったんですよ。
出前を取ってたんですか。
出前取ってたんですよ。
青島さんって家近いんですか。
近いですよ。
仲間なんですか、青島幸男さんって。
近いですよ、ここに住んでましたから。いや、ここに住んでたんですよ。
いや、ブロードウェイですよね、ここ。ブロードウェイに青島幸男さんが住んでたんですか。
住んでましたよ。
ボケてるのか。どうしたらいいんだ。あ、そうなんですか、ブロードウェイに青島さんって。住んでたんですね。
住んでたんですよ。あら、知らなかったですか。
いや、知らないですけど。
ブロードウェイの上に住んでるんですよ。
上って何があるんですか。
マンションがあるんですよ。
この上のマンションに青島幸男さん住んでたんですか。
住んでたんですよ。しょっちゅう出前あったんですよ。うちにも出前多かったですよ。
明治牛乳頼むんですか、青島幸男は。
頼むんですよ、しょっちゅう電話あったんですよ。
青島幸男さん本人から電話かかってるんですか。
あのね、お母さん、あそこね、青島幸男さんと奥さんとお母さん3人でね、住んでるのに。10階の部屋。
10階に住んでたんですか。
もう何回も行ったわよ、こっからね、牛乳運んでね、でエレベーター乗ってね、10階まで行くのよ。もう大変よ。入り口に何があると思う。
何ですかね、入り口に何があるんですかね。
おまわりさんが2人いるのよ。でね、いつもね、怖い顔してるよ。怖い顔してるの。
ああ、そうなんですか。
で、牛乳持って中に入るの。
そうなんですか。
もうね、青島幸男さんがね、亡くなるもう前までずっと持ってったの、私、牛乳。
青島さんは牛乳が好きなんですか。
牛乳ばっかりやるし、いつも牛乳ばっかりの、本当に入り口におまわりさん2人の、怖いわよ、本当に。
そうですか。 え、じゃあその都知事になった時とかも持っていった。
持っていったよ。都知事になった時もね、牛乳持っていったのよ。
絶対牛乳なんですか、青島幸男さんは。
絶対牛乳なのよ。都知事になった時もね、行ったら怖かったわよ。
おまりさんが二人。
そう、
昔ほら直木賞を取った時あったじゃないですか、青島幸男さんが。そういう時とかも
牛乳持っていったわよ。
すごいですね。なんかおばあちゃんの牛乳のおかげでなんか青島幸男が成功してるみたいですね。
そうかもね。
絶対違うよ。あ、いや、じゃあそのもう青島幸男のもう人生にずっとこうで関わってるんですよね。いや、すごいです。いや、今たまたま僕天ぷら屋さんでそういうのを見て、で、いや、会ったことあるっていうか、もう持って行ってたんですよ、牛乳を。
そうよ、しょっちゅう持って行ってたのよ、本当に。もうね、青島幸男さんはよかったね。あと、あの人も住んでたのよ、あの人も。
だ、誰ですか。
あの人よ。
どういう感じの人。
もうあれ、あの人なのよ。
ちょっと分かんないです。青島植木仁とかですか。
違う、それクレイジーキャッツでしょ。
ああ、誰だろう。あの人
よ、住んでたの。誰だよ。
価値観が全く分からないよ。青島幸男でこんなに盛り上がっているのに、それ以上の大物なのかよ。誰なんだよ。誰だ誰だ。
あの人よ、ほら、歌の人、ほら、女房が逃げた歌、わからない。
何その歌。女房が逃げた歌、わからない。後でググりますから。あ、そうですか、そんな人も住んでたんですね。
そうなのよね。いやー、本当にね。あれ、あんたもここじゃあ何回か来たんですか。
何回かってほとんど来たことないんですけど、さっきたまたま上であのおばあさんを見てコーヒー牛乳買いまして、もう今本当にたまたま下で見たらいたんで、ちょっと聞いてるんですけども。
あ、そうですか。
そういえばさっき50年やってるっておっしゃってましたけど、じゃあまあ20歳ぐらいというか。
まあまあ、それはまあまあ。
そうですか。あの、なんか名前とかってあるんですか。
はい、
お名前、そのおばあちゃんのお名前とかあるんですか。
それはダメ。
何。ダメ。あ、教えられないんですか、名前。
あ、ダメ、それはダメ。ダメ。
わかりました。まあ、でまた機会があればあのぜひ来ますんで。
いつでも来てくださいね。夏場はね、氷で空気入れてすぐぬるくなっちゃうから、何回もここの倉庫まで来るけどね。
あ、これってお店の名前ってこれ何なんですか。いや、これ、この倉庫自体が一応お店ってことになってるんですか？
そうそう、この倉庫にね、いろいろあるのを持って、こう、ぐるぐるぐるぐる回ってるのよね。で、この倉庫がまあお店ね。
これお店ってなんか名前書いてないですよね。なんていう店の名前なんですか、これ。
明治よ。
いや、店の名前何も書いてないですけどね。
だから明治牛乳。
明治牛乳はそのメーカーですよね。あの店の名前は何なんですか、これを一体。
まあ、明治牛乳。
店の名前も明治牛乳なんですか。
まあ明治牛乳よ、ここは明治牛乳。
50年勤めてて店の名前知らないのか。あのまたじゃあ来た時は寄らせていただきます。
いや、ここ来たって私いるかどうか分かんないからね。うろうろしてたらどっかで出会うかもしれませんから、どうぞお気をつけて。
ありがとうございます。たた補充しに行くその老婆の後ろ姿を見た瞬間、なんだか50年前に僕は一瞬タイムスリップした気がして、若かりし頃のあの老婆の姿が重なって見えたんです。相当美しかったでしょう、あの老婆。二十歳頃のあの姿はまるでブロードウェイの娘とでも呼ばれていたに違いありません。現在でも一人でずっと営業を続け、時々旦那がやってくるという
このジュース売りの老婆、インターネットで調べても情報はほとんど出てこなかったです。今日のこのドキュメンタリー落語をこの老婆への導きとして収録したいと思います。真実は落語よりきなり、中野ブロードウェイの娘、誰でも買えますの一席でございました。
中野ブロードウェイの娘、聞いていただきました。
はい、なるほど、
ね、これ僕知らなかったですね。
知らなかった。
ブロードウェイは何度ももちろん行ってますけど、
ええええ、
売ってる飲み物売ってる人がいるとは知らなかった。
遭遇率の低さ
ねえ、
50年やっててですよ。
だって中野ブロードウェイなんてもう何年行ってるかな、学生時代から行ってる
にもかかわらず、
うん、
あの人には出会ってない、
うん、
ねえ、
昔はまだね、マンだらけがそんなたくさんなくて、
うんうんうん、
今マンだらけだらけになってますけど、
ね、マンだらけだらけ、うん、本当すごい数になってますけどもね、うん、あそこにね行ったわけですよ。
え、まあでも偶然なんですよね。
偶然、
ね、初めて行ったって言ってますもんね。
いやいや、ね、何回目、何回目か、
何回目かが、
何回目かですね。なんかあそこのラーメンがうまいって聞いたんで、
まあ2回結構ねいいお店あるんですよね。
はいはい、それで行ったんですけどね、はい、その時は、はい、でネットで調べてもね、中野ブロードウェイのあの売り子のことは、2件ぐらいしか、
いやもう初
ヒットしない。
もう花椒さんから聞いて初めて僕も知りましたからね。
でその一応でも2件の中の一つはなんか雑誌かなんかで一回取材受けたみたいなやつ、
う
ん、ちょっと記事みたいなやつがありました
ね、はいはいはい、へ
でその中で、はいはい、僕と同じくだりありましたね、
はいはい、
おばあちゃんお名前はって言ったら、いやいやそれはってその名前は教えへんみたいな。
なるほどね、なるほどね、
名前は教えへんという、
まあ東京ディープ的なねサイトとかもいっぱいありますからね、雑誌とかもね、
でもまだ取り上げてないってことですよこれ。
まあそうですね、
だからこれアップしたら、うん、あのおばあちゃんのこと気になったらここに検索引っかかる。
まあそういうことでしょう ね、
ちょっとこう
なんかそういう遭遇率やっぱ高いですよね。
だから高いです、高いです。
正月のフリートークに行った時も、
はい、
見事に原翔さんだけ靴盗まれたじゃないですか。
あれ
盗まれたのか履き違いなのか、あれって見つかったんですか。
いや、あれもうちょっとね手短に言うとね、はい、皆さん知らないと、はい、いつでしたっけ？1月？
1 月6日、6日。
6日の夜かなんか急に会うことになったんですよね。
そう、
トークを
撮ろうと。
本当に。
お正月のトークがグダグダすぎて一発目にアップするのあれだから、
トークを撮ろうと。気を取るって言って、エコダーまで自転車乗って。
夜9時にね。
行ったんですよ。ほんで、割と新しいスニーカー、白いスニーカーを履いて。
うん、お気に入りのね。
行って、まあなんか、1時間ちょっとぐらいですか。
いや、2時間ぐらいいました
よ。いましたっけ、
うん、だって9時ぐらいに入って11時の閉店までいたんだから。
そうか、で座敷のとこで2人でまあ収録して、そうそうそう、
まあ、つついて上がる座敷でね、もちろん、
う
ん、
でだからまあ帰りましょうかということで、僕らが最後の客や
った。そう、閉店ですからって追い出されて、うん、で原田さんがトイレに行って帰ってきたら靴がね残ってたんだけど、
そうそう、
女性版のちっこい靴がね、
僕はパッて入って、どう考えてもサイズ合わないんですよ。
あの靴見た瞬間に原翔さんって足ちっちゃかったんだなと思いました。
しかもなんかね、違うじゃないですか、僕の靴と全然、
うん、でもまあ白っぽかったじゃないですか。
白っぽかったですけど、それで「いやこれ何やろ?」って言って、で「いや僕の靴どこにあるんだろう?」と若林さんが「いやこれは酔っ払ってる人だから大きい靴は気づかないから履いていっちゃうんですよ、でも小さい靴はここ」
とか、そうそうそう、大きい靴はね、
あと可能だから分からないからって言って、で店の人に聞いたらね、なんかまあ、何回か来てる人みたいですよね、
うん、
お客さんが、うん、だから戻ってくるだろうということで一応連絡先も教えたんですけど、もう帰りあそこのおしどりっていう居酒屋のペコペコのスリップ履いて
サンダル履いてね、
サンダル履いて
渋い顔でね、
はい、家帰りまして、もうあれから何日か経ちましたけど何の音沙汰もないですね。
サンダルはまだ原田さんの家あるんですか。
あります、サンダルありますよ。
そのサンダル入ってもつ煮定食でも食いに行けばいいじゃないですか。
あ、そこにね、うん、もう行くたびにこれお前これこの見ろと、このサンダルともう早く靴探してくれと。あれでも店側はもう無理なんですよね、店側がなんか責任取るみたいな、ね、
あれで 靴が残ってなかったら盗まれたってことだと思うんですけど、ただあの靴履いてきた人いるわけでしょ、多分明らかに。
そうですよ、女性でしょ、あれ
女性ですよね、あれね、
その人絶対家帰って気づいてるはずですからね、本当にどうなんて
恥ずかしくて、でも持ってこない
で、そうか、恥ずかしくてね、
酔っ払って靴間違えちゃいました、テーペロみたいなのはできない人もいるじゃないですか。
そのテーペロはできるのにですか。
いや、それは俺がしただけだから。
持って帰って、はいはい、まあ捨てられてるんですかね、どうなってるんですかね、
どうするんだろう。
彼氏が履いてたら腹立ちますねほんまに、僕のお気に入りの靴
よりによって原沢さんのね、靴に取らなくても
なんでやねん。で僕がじゃあ仕返しにあの女の人の靴を盗もうったって履けないですからね。
いやもうでもね、もう俺かわいそうだなとか大変だな以外にもおかしくて、よくぞこんなことに行き当たるよなと思っちゃって。
なんですかね、
ハプニングの神に愛されてます
よね。いや愛されてますよ、常に何かが起こる、だから命あることが不思議ですからね本当にね、
ほら荒野のステーキってね、だってね、
はいはい、
ステーキ屋に行こうとすると必ず閉まってる。
そうそう、必ずじゃないですか、台風が消えると か、 だから
それちょっと思い出しましたね、
うんうん
うん、なんかこうもう居酒屋に行くって靴んだら必ず盗まれてほしいぐらいな
今度からね
ちょっと金銭的に大変ですけど
ね、居酒屋行くたびに、うん、もう座敷上がるたびにね、
そう
安い靴履いてい
かない、幸先のいい、
はい、
原さんにとっては幸先は悪いと思うんですけど、もう目撃者にとってはこんな幸先のいい事件がこんな起こるみたいな。
いやーもうラッキーでしょう、
ね、
ラッキーでございますよ
ね。これはネタにしてもう取り返していきましょう、
はい、これはね、あのドキュラクにする場合は、はい、このエピソードだけではね作品にならないですからね。
なるほどなるほど、
これやっぱりこの先なんかあれば なるやろうし、なくてもあの例えば盗難っていうテーマの、うん、話の流れで これが登場するかもしれませんね。
まあでもね、あの何食わぬ顔しておしどりに行ったら、はい、何食わぬ顔して原宿の靴を履いて、はい、食ってるやつがいたいとかね
あ、そっか、
起こりえますから、
もうお前って言っても言えないですよ、怖くて。なんかそれなんかもう、
しかもごっつやさったとか、
ごっつい怖い、もう男の人だったかもしれない、であの靴はごっついやつやけど足ちっちゃいって
こと。そう分かんないけど
怖い。彼氏が来てる。そんな妄想はいいですよ早く靴を返してください
あの一回店に行った方がいいですよ。
一回行きます、あの昼間ランチやってるから。
そうですね、
はい、
はい、ということで、
はい、
原沢さんの靴が戻ってくるのに皆さんお祈りをお願いいたしますということで終了したいと思います。
ありがとうございました。